ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしています。今日は木田先生お電話でのご出演です。どうもおはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先生だいぶねちょっと梅雨っぽい天気に戻ってきましたが、はい、
本当ですね、うん、なんかジメジメして嫌ですね、なんかね、
ね、ね、うん、でも先生晴れやかなニュースがあったみたいですね。
あ、そうなんです。ありがたいことにですね、うん、この度文科省から、はい、指導や体制上の工夫が見られ優良事例となる高等学校ということでですね、私たちの東林館高校評価をしていただきまして、
うん、
今全国に910校ですね、公立私立と合わせて定時制と通信制高校あるんですけども、その中から公立が3校、
う
ん、で私立では全国で唯一我々のみがですね、調査対象として評価をいただきまして、
素晴らしいですね。
いやいや、もうすごくありがたくてですね、本当に名誉なことで、
おめでとうございます。
いや、本当ね、ありがとうございます。本当に毎日ね、子供たちのために真摯に頑張ってくれてる教職員たちのおかげだなというふうに思ってますね。
いやー、すごいね、今までの取り組みをねずっとこう感じてますので、なるほど、すごい、おめでとうございます。はい、
いやいや、ありがとうございます。
そっか、まあでも励みになりますね、こういうのもね。
そうですね、もうね、さらに一段とまた教育活動にみんなで一緒に頑張っていきたいなと思ってます、
うん、そうですね。先生もまた文科省にいろいろ言いたいことも言えるようになりますね。
そうですね、いろいろねお願いしたいこともありますね、
はい、お願いもね、はいはい、はい、さあ今週も今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします、はい、
今日のテーマなんですけれども、
はい、
保護者と学校の関わり方、こちらですね、うん、というのも先日広島市内の小学校140校のうち少なくとも9校で PTA が解散または休会中だというニュースがありましたよね、うん、まあ、もちろんこれ広島だけではなくてね、全国各地で時代に合わせて、っていうふうに変わってきてるんですけれども、まあ、ちょっと保護者と先生、学校の関わり方に変化が生まれてる、まあ、過渡期みたいなところがあるんでしょうかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、いろいろ教えてください、
はい、
この PTA の縮小とか解散、うん、学校現場から見た実情というのはどういう感じなんですか。どうしてこう縮小傾向になっているというかね、まあ、学校の皆さんがどういうふうに捉えていらっしゃるのかちょっと教えていただけますか、
う
ん
うん、そうですね、まず私個人的には、うん、PTA の活動自体は全然嫌いじゃなくて、楽しいこととか役立つこともたくさんある組織だと思ってまして、はい、まあ、PTA ってね、続いていけばブラッシュアップしていきながら続いていけばいいなと思ってるんですけど、うん、でも難しさもいろいろ関わってる中であるよなとも思ってたり、うん、まあ、そういうスタンスとしてちょっとお話しさせていただけたらなと思ってるんですけど、はい、さっき岡さんに言われたように、現場では確かに PTA の縮小とか、うん、まあ、休会が増えてまして、全国的に。はいはい、で、まあ、その背景には、まあ、まずは共働き世帯がかなり増えてるという。
はいはいはい、
うん、特に子育てをされながら働いてらっしゃる女性の率が、うん、まあ、飛躍的に高まってるんですね。うん、で、確か私、子供の頃の1980年代って、子育てしながら働かれてる女性のいわゆる就業率って、うん、まあ、30% 台だったと思うんですけど、もう今や地方に限っては 70% 前後までその数字が伸びてるんですよね、
うんうん、
そうなると保護者の皆さん忙しくなって、平日の昼間とか夜に時間取って集まって話し合うとか、うん、あるいはこうイベントの準備をするとか、うんうん、そういった時間作るのが現実的に物理的に難しくなってるっていうのが一つの要因としてあると思います、
うん、
でまた昔って地域で子どもを育てるっていう意識が強くてですね、PTA もその一翼を担ってたんですけど、うん、もう 今ってやっぱりプライバシーとか、個人主義の意識もすごく高まりましたし、強制的に何かに参加するっていうことに抵抗を感じる方も増えましたよね。
ねえ、ちょっと残念ですけど、そうなってきてますよね。
でまたコロナ以降ですね、いわゆるこう人が集まるということ自体にこう抵抗感を感じる人も増えたなと思ってて、オンラインもかなり普及してきて、こう対面で集まること自体に抵抗を感じる人も増えたかなと思いますね。で、学校の捉えとしては、やっぱりこう PTA が担ってくれている業務が減ると、確かに困る部分もあるんだけども、その反面なんか保護者の負担とか声を無視して続けるべきじゃないっていうふうにも同時に考えてて、もう今まさにこう保護者との関わりをどうするかっていうことも学校も見直すタイミングになってきてて、実際これって子ども会とか町内会とか、老人会とか女性会とか、いわゆる地域団体にとって今まさに同じような状況、似たような背景をたどってるように感じますね。
いや本当それ思いますね。なんか変えていきたい気もするんですけどね。
そうですね。
はい。PTA についてね、でも何をしてるのかわからないっていうような、役員とかされてない方は、そういうね、ご意見なんかもあるようですけども、ちょっとこう、取り組みの見える化とか、皆さんをもう、ある意味こう、負担が少ない感じで巻き込むみたいな感じとか、そういうのもやっぱ必要性もありますかね。
そうですね。おっしゃるようにこう PTA の活動が見えにくいっていうのは、やっぱりこう長年続いているこう慣習的な運営も影響していると思ってまして、このあたりはですね、PTA の組織の特性上仕方ないところも大いにあって、去年こうだったから今年もこうするみたいな考え方が先行してて、活動の目的とか成果をこう丁寧にこう伝える機会が少なかったっていうのは、これは全国の多くの PTA 組織であることだと思ってます。加えて、そもそも情報の受け手側の保護者の人も、今さっき言ったように働いてる人がものすごく多くなった中で、なかなかその立ち止まってその情報を受け取る余裕もないこともあると思ってて、でもちろん活動が見えるようになることで、なんかそれなら私もできそうとか、そういうことに PTA 役立ってるのかみたいな、こう3回のハードルが下がって、この透明性が高まることで PTA の信頼も生まれてくる可能性はあると思うんですね。あると思うんですけど、とはいえですね、私も保育園の保護者会長5年やりまして、小学校の PTA の副会長も5年やりまして、で今中学校の PTA の本部役員今2年目なんですけど、今年から PTA 会長なんですけど、
北先生ずっとされてますよね。
そうなんで、おかげさまでね、実際こう保護者会とか PTA でいろいろ活動やってるんですよ。でやってはいるんですけど、でもそれをボランティア団体である PTA 自体が、こう全保護者へ向けて活動報告ってする、活動報告するっていうのはやっぱり、ね、限界があるんですよね、どうしても。
ありそうですしね、今本当もう紙でもしなきゃいけない、ネットでもしなきゃいけない、でもいろいろ広がってますしね。
そうなんです。で、これ、いろんなシチュエーションに共通してると思うんですけど、実際そもそも何してるか分かんないっていう人に限って、そんな積極的に情報を取りに行ってないんですよ。
いや、これはもう本当すべておしなべて言える気がしますね。
そうなんですよ。こうね、情報を待ってるだけの人に、ピンポイントで情報を届けるのって至難の技なんですよね。
なるほどね。
PTA の活動に興味ありませんと。ただその情報が届くのを待ってますっていう保護者が、PTA の情報を知ってますよっていう状況を作ろうと思うと、やっぱりね、それものすごい膨大なお金も労力もかかるんですよ。で、やっぱり情報って、その情報を届ける発信者側の意欲と労力と、それと同時に受け手側の興味関心を持って知ろうとする意欲と労力のこの双方向による相乗効果によって、情報って広く深く浸透していくものだと思ってるんで、分からない見えないっていう方は、やっぱね、分かろうとする、見ようとする意欲や労力も、同時に持っていただけたらありがたいなと思いますね。
そうですよね。でも確かにな、いろんなことを SNS で上げたいと思っても、やっぱ個人情報だったり子どもの顔が映っちゃうみたいなことでの、またね、
そういうのもありますね。
いろいろあるからね。
はい。
でも先生、こう PTA が本当にいざなくなっちゃうとなると、どんなことが起こり得るのでしょうか。困ることっていうのはどういうことが思いつきますか。
そうですね、まず大きいのは、学校行事の運営にやっぱ支障が出る可能性があるっていうのがあって、例えばこれ学校によってはですけど、運動会とか、例えばバザーとか、入学式卒業式のこういった細かい準備とか当日のサポートを、PTA が担っている場合というのはあります。で、また PTA が集めた寄付とか会費を活用して、学校図書だったりとか、 まあ、子どもが使うスポーツの用具だったりとか、うん、まあ、冷暖房の器具の購入しているケースも、まあ、PTA の中にはあって、うんうん、まあ、それがなくなるとこう学校の予算だけでは賄いきれない部分が出てくると、まあ、このあたりはまあ言い悪いはまあ別としてあるんですけど、うんうん、でまあ、さらにあの PTA ってまあ保護者の声を学校に届けるまあ橋渡し役もしていることも多々あるので、うん、まあ、解散しちゃうと、まあ、そのこう声を聞く場がなくなる、
あ、
で保護者の思いとか不安が学校に届きにくくなる可能性というのもあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
うん、
しかも今もう1年で先生も変わってしまいますからね、うんうんうん、本当にタイミングがないなっていうことはあるんですよね、
はい、
でも先生これやっぱ PTA もちょっともう限界に来てる部分もやっぱあるような気もしてて、
う
んうんうん、自分の、
そうですね、
まあ、子供の時から感じましたけど、
はい、はい、そうですね、
PTA 以外でなんかこう組織というかコミュニティみたいなのをね、代わりにみたいに立ち上がることっていうのとかもやってるよみたいな事例みたいなのあるんですか？
まあ、実際こう PTA 解散した後に、うん、なんかこうもっと柔軟で自由度の高いなんか例えば保護者会とか、
う
ん、ボランティアグループが立ち上がってる学校も全国的にはあって、
うん、そうなんですね、
うん、例えばある学校ではこのできる人ができる時にできることをするっていう方針で、
うん、
まあ、PTA はもう解散して、
はい、
イベントごとに LINE グループで呼びかけをして、
うんうんうん、
まあ、必要な人手だけをその都度集めてるとか、
あ、いいかも、
うん、形式的な役職を置かずに、
うんうんうん、
役割分担も都度で相談していくみたいな、うん、そういうスタイルをやってる学校もあったり、うん、まあ、地域の NPO 法人が保護者と連携して学校行事をサポートするみたいな事例も出てて、うん、
へ
ー、はい、ただあの PTA 全体にまあ言えることは、うん、やっぱこうボランティア団体なんで、うん、こうそもそもこう意欲的にですね、
うん、
こう自主的にこう参加しようとする人はですね、まあ、多くないんですよ。
あーはーはーは
ー、まあ、少なくないかもしれませんけど、うん、全体数からするとやっぱ多くないんじゃないかなと思ってて、
うん、
で先ほどお伝えしたようにやっぱ基本的に前年踏襲制なんで、
はいはいはい、
どうしても仕事じゃないんで、
うん、
こう組織改革などすごくしにくいし、でそんな矢面にとってハレーションも起こしたくないわけですよ。
あ、うん、
で保護者にもいろんな意見とかいろんな価値観のある人たちいるんで、
はい、
そんなハレーションを起きるリスクをはらんだ組織改革を、
うん、
わざわざ仕事とか家庭の時間割いてまでそんなストレスためてまで完全ボランティアでできませんっていうのが、うん、まあ、正直な思いじゃないかなと思ってて、だからやっぱ本当に本気で組織変えたいんだったら、
はい、
まあ、例えばですけど、うん、本当になんかそこはあの全国の PTA 連合会が、
うん、
あの人権費負担してそれぞれの学校に改革者を派遣してですね、
うん、
その人の責任のもとで大体3年ぐらいかけて、まあ、仕事として組織改革やマネジメントしてくれるんだったら、
うん、
PTA の組織じゃいろいろ動くんじゃないかなと思うんですけど、今だと結局個人とか組織の少人数の人たちの能力とか意欲にものすごく左右される団体なんで、
うん、
その個人の能力に対する依存度がすごい高いんですよ。なのでやっぱ改革が非常に難しいという、まあ、そういうやっぱ側面はあるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうか、
うん、
なるほど。まあ、でもこれ保護者とね学校や先生が関わる機会としての PTA の役割も大きいってさっきお話もありましたけども、う
ん、はい、
これなくなった場合、まあ、保護者会とかねやってでもこう逆に先生とこうつながるっていう意味では、うん、どんなシステムとか集団などがあるんですか？
そうですね、まあ、今文科省が全国で進めてる制度でいうと、
うん、
学校運営協議会制度っていうですね、
ほうほう、
まあ、いわゆるコミュニティスクール制度っていうのがあって、
うん、
これまだまだいろんな課題とかですね、効果的に取り組むには地域に応じて、
はい、
乗り越えないといけないハードルもまああるんですけど、
うん、
まあ、制度の理想化とすると、保護者とか地域の住民の方が学校運営に関わるという仕組みで、
うん、
このカリキュラムとか教育方針に対してこう意見を出すとかですね、この学校運営に地域の声をこう積極的に生かして、
うん、
まあ、地域と一体となって、まあ、特色のあるその地域の学校づくりを進めていこうというまあ制度で、
うんうん、
まあ、PTA よりもさらにですね、この教育内容のこう真相部まで関わるという制度ですね、これは。
そうなんですか、そういうのもでき始めてるん
ですね。でき始めてますね。
これちなみに先生側は、
うん
う
ん、
こう PTA に所属しないという選択肢もあるんですか？
そうですね、こう資格紙面的に、
うん、
あの法的に言うと、うん、PTA ってこう入退会自由な団体なんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、で加入を義務付ける法的根拠ないんで、
うん、
で以前はそのことはあんまり知られてなくて、
うん、
まあ、強制に参加するものみたいな感じで思われてたんですけど、はい、うん、まあ、実は PTA は任意団体なんだよって知られるようになってから、うん、やっぱ全国的にはここ数年大会とか非加入を選ぶ保護者ってかなり増えてきたっていう実情があって、でそうなってきた時に、うん、最近は教職員の方の中にも大会非加入を選ぶ人たちが少しずつ増えてて、
うん、
で子どもたちとかですね、学校や保護者全体にとってこの PTA の活動がもたらしてくれる好影響も多分にあると思ってます、で特に保護者にとってはですね、この PTA 役員になることで、うん、学校の特にこの校長先生とか教頭先生というですね、うん、この学校全体のマネジメントしている管理職の先生たちとのこの心理的な距離が近くなることによって、うん、我が子へのメリットがある。例えば何か心配なことがあったときにすぐ先生に相談しやすくなるとか、うんうんうんうん、っていうのはあると思うんですけど、ね、やっぱりとはいえこう時代に即してないこともどんどん出てくるようになっちゃって、うん、もう組織の性質上この繰り返しになるけどこうビジネスじゃないので、
はい、
変化がどうしても遅いし、うん、何かあったときの対応も後手後手になりやすいんで、うん、やっぱり今変革期なんだろうなっていうのは思いますね。
そうですね。なんかビジネスではないけれども、うん、まあその周りもあったらいろんなものを助けてくれたりね、国家を捨てるものとか、うん、子ども会が、まあ、自分たちが親としてできないことも担ってくれたりもするわけなんですけど ね、
このさっき例で出したのできる人ができるときにできることをするっていうのは、
うん、
今私が会長してる中学校でも同じ方針なんですよ、
はい、うんうんうん、
で私自身結構忙しいんですけど、
はい、
まあ、他の役員の方、他の役員の方には本当は助けていただいてて、
うんうんうん、
実際はね、そんなに私、会長やってるんですけど、大きな負担感感じてなくて、
うんうんうん、
なんかね、すごい PTA 毛嫌いする方って結構いらっしゃるんですけど、
はい、
なんかよっぽど何かを強いられる団体だという認識なのか、
うん、
もしくはそこの学校の PTA がそういう団体なのか、
あ、まあそういうね、もし、
もしね、うん、もしくは過去にすごい苦い経験が PTA にあるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあ、うん、そういうなんかケースがあるんだったらやっぱり PTA の学校として話をして、まあ、より参加しやすい組織を作っていくというのはいいと思うんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、でも先生もこれからまあどんな風に今後なっていくという風に考えられますかね。
そうですね、まあ、今後はやっぱそもそもPTA 自体が、うん、もう第二次世界大戦後に GHQ が、
うん、
全国の学校への PTA の設置をやっぱ推奨してきた団体なんで、
これ
っても80年近く前のもんなんですよ、
うんうんうんうん、
だから時代に、ま、時代にマッチングできてないっていうのもやっぱその通りで、
うん、
でやっぱりこのまま何も変革しない組織であるならば、うん、やっぱりいずれはまあ淘汰されていく、
なるほど、
まあ、なくなっちゃうリスクのある組織のように思ってて、
うん、
ただ前提として PTA が縮小傾向にあるのは、
うん、
学校とか地域に関心がなくなったっていう保護者が極端に増えたっていうわけではないと思うんです、
うんうんうん、
こうむしろ関わりたいという思いはあるけど、
はい、
やっぱ今の日常の日々の中で、
うん、
やっぱりそれを実現する方法とか時間の使い方自体が昔とは大きく変わってきてるっていう、そこが一番ネックだと思うんですよね、
うんうん、
なのでやっぱりもっと柔軟にやっぱり移行していく、
うん、
それは組織として変えていくべきじゃないかなと思いますね。
そうですね。本当まあそこで、まあ、今ある方法を分かりやすくなんかこうみんなで提示できるように、ね、うん、そういう動きがなんか起こったら結構パパパパッと変わりそうですよね。
例えばオンラインでやるとかね、
うんうん、
あとなんかこれ私は肌感覚ですけど、
はい、
結構なんか多くの保護者が、うん、なんかお父さんもお母さんもなんか自発的になんか役員をするって抵抗ある人結構いるんですよ、
はあはあはあ、
なんか出しゃばりたくないみたいな。
あ、
そう、でも結構なんかね、一本釣りで頼むと、
あ、わかるかも、
私の引き、ね、受けてくれる保護者の人が圧倒的に多くて
うん、うん、
なんか友達のお父さんとか友達のお母さんに声かけて私断られたことなくて、そうなんかね、やっぱりね、なんか自分から手を挙げてやるのはね、なんかね、出しゃばってるみたいな。
ね、もう
なんか。でもなんか、うん、ね、頼られたら悪い気しないっていう感じの保護者は、うん、なんか肌感覚的には多いなと思いますけどね。
そんな気がします。お互い様っていうかね、うん、やっぱりね、
そうい
うのあると思うんで、
うん、
まあちょっとなんかその役員とかそういうのも、ちょっともう、うん、今、権威濃すぎも古いのかもしれませんね。
うんうんうん、そうですね。うん、
ね、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
うん、さあ、先生からお知らせがあるということで、今年もやってまいりますね。
はい、子ども未来フェスをですね、
はい、
私が代表を務めている福山育み研究会というボランティア団体主催で、地元企業の方と連携を取らせていただいて、
うん、
子どもたちへの職業社会体験イベントをですね、今年も、開催したいなと、
ね、
小学生対象でですね、あの子どもたち、あの当日会場内限定で使える疑似通貨をですね、あの地元企業の方々が出してくれているお仕事体験ブースで、実際仕事をした分だけその疑似通貨をもらえて、会場でお買い物をして帰ってもらうということでですね、楽しみながらこう社会とか経済とかキャリアを学んでいただきたいなという思いでずっとやってますけども、
ね、5回目の会社でもう、はい、あのね、参加してくれるお店企業の方も増えてそうですね。
そう、今年はね15ブース参加してくれまして、はい、建築、エクステリア、電気工事、ショップ店員、美容、カフェ、食品製造、塗装業、警備員、清掃業、介護、助産師、薬剤師、看護師、そして海外、青年海外協力隊長ですね。すご
い、これはね、地元の地域の方っていうのがまたね、いいですけど、まね、ただし皆さんに大人気なんですよ。ちょっとお申し込み
を、すでにですね、あの申し込みを上回る、あ、ごめんなさい、転用を回るお申し込みをいただいてまして、まあ、抽選になるんですけど、ぜひ多くの方にね、申し込んでいただきたいなと思いますね。
はい、ちょっと詳しく教えていただけますか。
うん、はい、日時がですね、8月の10日の日曜日、午後1時からの開催となります。
はい、
場所は福山市霞町にあります学びの館ローズコムで行います。
うん、
で、あの費用はあの無料でございます。
はい、
で、あの詳しい内容とお申し込みはですね、うん、あのひらがなで、あの私の名前、あの木田光平とひらがなで検索していただきましたら、あの、うん、私の公式サイトが出てきますので、
はい、
そのトップページにあの詳細やお申し込み方法書いておりますので、
うん、
まあぜひですね、多くの方に来ていただきたいなと、いや、申し込んでいただきたいなと思ってますね。
10倍を超えてる倍率
になったりもする。そうなの、毎年ね1300人から1700人ぐらい応募いただいて、やっぱり ね、でもやっぱりね、地元を支える子どもたちをやっぱ地元企業をもっと知ってもらって、うん、あの都会へね、あの都心部へチャレンジする子どもたちも当然いますし、うん、そういう子たちはどんどんチャレンジしてもらったら嬉しいんですけど、やっぱ地方に残る人たちも子どもたちもたくさんいて、うん、そういう子どもたちがやっぱりこれからの足元のこの地域を支えていく存在になるので、
うん、
まあ、そういう地元を支える人材育成の一助になれば嬉しいなという思いで続けてます、う
ん、ね、皆さんぜひ木田光平ひらがなでね、はい、こちらであの詳しくあの検索してくだされば載ってますので、はい、ね、そちらからお申し込みなどもお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今月もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。